今歌いましたね皆さんね。死につく宝を失するは易し。なぜです、私たちが命の小道を歩んでいるからです。ひょっとすると私たちは歌うは易しって言ってるかもしれないですね。私たちのうちのどれだけが死につく宝を捨てるのは安易なものであると本当にそう思って本当にそのように生きているでしょう。1521年4月18日ある一人の人物がボルムスという町で行われた議会へと引き出されました。時の皇帝であったチャールズ5世、そして彼の周りにいたローマカトリック教会の評議員たち、そしてローマ法王に逆らおうとする一人の修道僧をぜひ見てみたいものだと言って集まってきた人々たちの前にマルチン・ルターは立ったわけです。彼が立たされた部屋の前には一つのテーブルが置かれ、その上には彼が書いた本が並べられていました。彼には一つの質問がされました。いや、正確には二つの質問がなされました。これはあなたの書いた本ですかというのが最初の質問であり、もう一つはあなたはその内容を撤回しますか。なぜ彼がその答えをするのは明日にしてくださいと言ったのか、その理由ははっきりとは分かりませんが、ひょっとすると皇帝をはじめ多くの非常に力強い権威を持った権力を持った評議員、修道僧、そういった祭司たちの前に立つことを恐れたのかもしれないし、ひょっとすると自分自身の運命に恐れを感じたのかもしれません。ちょうど100年ほど前、ルターと同じ内容のことを語り、同じように議会に召喚されて、同じようにあなたはその宣言を撤回しますかと聞かれた人物は議会によって死刑に処せられました。ひょっとすると単に自分が書いた事柄をもう一度吟味し、その内容が本当に正しいのかどうかを考え祈る時間が必要だったのかもしれません。たとえそれが何であったろうとも、ルターは一晩きっと祈りの中で時間を過ごしたんでしょう。そして次の朝、彼はもう一度ボルムスの議会の前に立つわけです。彼が回答をする時間がやってきました。彼はこう言いました。私自身が御言葉と明確な理由によって納得させられない限り、私はローマ法王の権威も評議委員会の権威も受け入れることはできません。なぜなら彼らは往々にして矛盾することを言ってきたからです。私の両親は御言葉に捉えられています。私は何一つとして撤回することができないし、撤回したいとも思いません。なぜなら自分自身の両親に逆らって選択をすることは、逆らった選択をすることは良いことでも正しいことでもないからです。私は今ここに立ちます。御言葉に立ってます。それ以外のことはできません。神よ、私を助けてください。アーメン。一体どうやったら私たちはそんなふうに神様の御言葉に揺らぐことなく立ち続けることができるんでしょう。 どうやったらそのような危険が目の前に迫っている中で、私たちは主に対する決心を揺らがせることなく、主の前に正しい選択をすることができるんでしょう。一体どうやってルターのように私たちが自分たちの信仰を試されるときに、信仰生活の中にあってさまざまなチャレンジを受けるときに、ルターと同じように語ることができるんでしょう。そのことがまさに、今朝皆さんと一緒に見ていこうとする詩篇の119編で、この詩篇の著者が私たちに語っていることであります。119編の第6区分にあたる、この「ワウ」という詩文節は、私たちに対して、この詩篇の著者自身が抱えていた非常に危険な状況の中で、彼がどのように神様の前に自らの心をさらけ出し、主に祈り、彼の決意を表明したのかが記されています。今朝、皆さんと一緒にしたいことは、この第六詩文節の中で、この詩篇の著者が祈った祈りと彼の語った宣言した決意を私たちがしっかりと理解することによって、私たちがこの著者と同じ確信を、同じ決意を持つようになるためです。なぜならば、真の信仰者にはこの決意を持つことが必要だからです。いや、正確に言うならば、真の信仰者ならばこの決意を必ず持っているからです。それは弱いものかもしれません。弱いものであるならば、それを強くするために。強いものであるならば、この言葉によって私たちが励まされるために。またもし皆さんが、私は信仰者であると言いながらこの決意を持っていないとするならば、皆さん自身がしっかりと自らの心を吟味するために。話したいことはたくさんあります。41節から48節まで早速御言葉をお読みしましょう。詩篇の著者はこのように告げます。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。こうして私をそする者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから、私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。そして私はひろやかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。私はまたあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。私たちはこの41節から48節までを今日は2つに大きく分けて見ていきます。最初に41節から43節までのところで、この詩篇の著者が祈った祈りを見ます。どのようにしたら彼の決意というのを全うして生きることができるのか、そのことがこの祈りの中で祈られています。そして44節から48節までのところで、私たちは彼の生涯における決意というのを、その宣言を見るわけです。祈りと宣言、そのように区分することにさせていただいて、今日はこの箇所を見ていきます。途中で心配しないでください。最初の方が圧倒的に長いです。です。けれども非常に大切な祈りがここでなされています。そして非常に大切な決意が告白されています。 どうぞ皆さん考えてください。さっき言ったように皆さん自身がそれを持ってるか、持ってるならばそれを強めてください。それによって励まされてください。だから私もこのように生きていけるんだと。最初に祈りについて見ていくわけですが、一番最初に私たちはこの祈りの中で一体どのように彼が自分自身の持っている決意というのを全うして生きていくことができるのか、その源、その根源というのを彼が祈っているのを知ることができます。このように生きていくことができるための源、それを祈っている。それが42節に記されているわけです。この41節からの区分、一番最初に出てくるその言葉というのは祈りの言葉でありました。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。非常に個人的な、非常に正直な祈りがなされています。もうすでに私たちはこの詩編全体の文脈を見たときに、この詩編の著者が非常に困難な状況に置かれていたということを見て取ることができました。この詩篇の中では彼がたくさんの敵が彼の前にはいて、彼らはこの詩篇の著者を捕らえようと企て、彼を迫害し、彼に対してひどい言葉を語り、また彼を滅ぼそうと努めていました。そのような中でもうすでに私たちが見たように、彼はひどい落ち込みを、落胆を体験し、神様に何とかして私を助けてくださいと、そのように祈った姿を私たちはもうすでに見てきたわけです。ですよね。彼が置かれていた状況というのは楽な状況ではなかったんです。決して。そしてここでまた詩篇の著者は神様の御前に現れて、自分自身のその状況の中で助けを求めていくわけです。この41節で詩篇の著者は主語を2つ使っています。もたらされますように来てくださいって言ってるわけですが、何に来てほしいのかというと、あなたの恵みとあなたの救いとっていうわけです。あなたの恵みとあなたの救いが来てください、来るように、そう願っています。この2つの概念、恵みということと救いということは非常に重なる部分が多いんですが、非常に強調しようとしていることというのに違いを私たちは見ないといけません。この最初の言葉、恵みという言葉なんですが、この恵みという言葉は旧約聖書の中でも多分最も重要な単語と言っても過言ではないような言葉です。ヘブライ語でヘセドという言葉です。この言葉はさまざまな神学辞書や辞典を引くならば、往々にして忠誠の愛であるとか契約の愛なんていう言葉で訳されています。定義されています。神様が契約を結ぶにあたって、その契約を破ることのない、その誓いを表す、そのような愛である、そのように言われることもあります。でこの言葉について、その定義について、もっともっと時間を使って皆さんと話をすることができればと思うんですが、この詩篇の119編の41節において重要なのは、その言葉の定義では必ずしもありません。何が重要なのかというと、この言葉の形なんです。実はこの単語、恵みというふうに書かれていますけれども、日本語では全く理解不能なんですが、複数形で書かれています。旧約聖書の中でこのヘセドという言葉は245回登場するわけですが、その中にあっても複数形で登場するのはわずか18回なんです。そのうちの一つがここです。なぜ複数形なのか、そこが問題なわけですが、このように複数形を使うことによって、詩篇の著者は神様の溢れんばかりの数多くの恵みについて言及しています。また同時に彼はその溢れんばかりの恵みというのを彼自身が経験していることも示唆しています。つまり恵みというのは一回だけ与えられてそれで終わりじゃないんです。神様の恵みというのはたくさんあるんです。溢れんばかりに恵みに満ちた方が そのあふれんばかりの恵みを私に与えてくださいって言うんです。なぜです？だって彼の抱えていた問題というのは彼にとって非常に大きな問題だったんです。このように考えてたところ、考えてたかどうか分からないですよ。でも思いません？恵みが一つしかなかったら一回来たら終わりじゃないですか、ね、でも問題一つじゃなかったんです。抱えてる問題はあまりにも多く、あまりにもたくさんの問題があったんです。そこには彼は言うんです。あなたの溢れんばかりの恵みを注いでください。創世記の32章の10節やイザヤ書の63章の7節、また皆さんがよくご存知のアイカの3章の22節にもこの言葉が複数形で使われています。アイカの3章の22節にこんなふうに書いてあるんです。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。複数形の恵みがここで救われています。あふれんばかりの、数多くあるその恵みのゆえに私たちは滅び失せなかったんだ。この言葉を複数形で使うことによって、この詩編の著者は主に対してあふれんばかりの主の恵みを最も困難な状況の中にあって注いでくださるようにと求めているんです。パウロもこのことを教えています。パウロは第二コリントの9章の8節でこんなことを言うんです。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできることです。何のためですか？あなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするため。この後、詩編の著者はこのことを説明していきます。彼が祈ったことはまさにこのことだったんです。彼は常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとなりたくて、主をどうぞあなたのあふれんばかりの恵みの数々を私に与えてくださいと祈っています。もっと具体的に彼は何を祈ったんでしょう。彼が祈ったのは私を救ってくださいでした。あなたの救いが来るようにって。ここで言ってるのは間違いなく霊的な救いの話ではありません。別の言い方をするならば、この詩編の著者は罪人の悔い改めの祈りをしているわけではないんです。救ってください、霊的に救ってくださいという話をしているんじゃないんです。なぜならば、この詩編の著者が神様前に救われているのはもうすでに明らかです。ですよね。じゃあ何の救いなのかというと、具体的に彼が体験している、今まさに起こっている困難問題からの解放です。その問題の解決です。助けてください、救ってください。この恵みということと救いとの関係というのが大切なんです。ある先生はそのメッセージの中でこんなふうに言いました。それは原因と結果である。原因と結果、恵みが原因で救いが結果である。で、必ずしもそれをここから完全にこう言ってるんですよと読み取ることはできないかもしれませんが、でも言わんとしてることはよくわかります。思いません？神様の恵みが私たちに注がれるときに、神様は私たちに助けを与えてくださいます。二つの関係というのを否定することはできないでしょう。神様の恵みがあふれんばかりにあるときに、そこには常に助けが備えられています。神様の恵みというのは、私たちが困難な状況に置かれているときに、私たちを救い出してくださる力の源なんです。パウロ言いませんでした？彼が 個人的な困難を抱えていたときに、彼は三度主に祈りました。そのときに神様は何と答えました？私の恵みはあなたに十分であると言いませんでした？私の恵みはあなたに十分であると。皆さんが抱えている問題がどのようなものだったとしても、支援の書者が抱えていた問題が何であったとしても、神様の恵みが、あふれんばかりの恵みがもたらされるときに、それがあるときに、私たちには常に助けがあるんです。その確信というのも、実はこの詩篇の中に記されています。何て書いてありました？今見てないところ。御言葉の通りにって書いてますね。御言葉の通りにと。皆さん覚えてます？119編を見始めたときに、もう随分前の話になります。でもその時に、この詩篇の中には、この119編の中には、聖書を表す、神様の御言葉を表す言葉がいくつか使われてますって話をしました。律法であったりとか、仰せであったりとか、証であったりとかってありましたけども、その中でこの御言葉という言葉があるわけです。で、実は原文では、日本語では御言葉としか一通りにしか訳されてないんですが、原文では2つの違う言葉が使われてるんです。一つは一般的な表現で使われる言葉、御言葉という全体、その聖書のまさにその言葉をそして言うものもあれば、もう一つは特に約束というふうに訳すことができる言葉でした。実はこの二つの言葉、両方ともこの41節から48節の中で使われているんですが、この41節に出てくる御言葉という、そういうふうに訳されているこの言葉、この言葉は約束というふうに訳すことができる言葉が使われているんです。つまり、何を言っているかというと、この詩篇の著者は確信を持って祈ってるんです。です。私は問題を抱えています。あなたはその問題もよくご存知だし、その問題の中でどんな苦しみを持っているのかあなたは知ってるはずです。今まで私ずっとこの祈りをしてきました。今、改めてあなたに祈ります。どうぞあなたの恵みを与えてください。どうぞあなたの助けを、救いを与えてください。だってあなたは約束してるじゃないですか。彼の確信があったんです。約束の通りに神様がそれを成してくださるから、彼は約束に訴えるんです。神様はそれを破られない方であるのを知っているから。皆さんの中の多くが第一コリントの10章の13節の言葉を暗唱しておられるだろうと思います。そこにはこんなふうに書いてあります。第一コリントの10の13、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに、何です？脱出の道も備えてくださいます。試練の著者はこのことをよく知ってたんです。神様は助けを必ず備えてくださいます。なぜです？だって神様は真実な方だから。その約束をされている方だから。彼はよく分かってたんです。彼の愛する主は彼を見捨てることも彼から離れることもない。神様の属性が、神様の特徴が、そのことを彼に確信させたんです。そして、同じ確信を私たちも持つべきなんです。どんな問題を皆さん抱えておられるのか知りません。また今は抱えてないと思っておられる方いらっしゃるかもしれない。でも私たちが信仰者としての生涯を全うしていこうとするならば、そこには必ず何があります？そこには必ず迫害があります。そこには必ず問題があります。楽な人生を生きようと思っておられるならば、クリスチャンであろうと思うのはやめた方がいいと思います。なぜならば、キリスト者の人生というのは安易な人生ではないからです。安らぎありますよ、間違いなく。慰めもありますよ。でも困難さから解放されたいと願っておられるならば、皆さんの歩もうとしている道は間違っているかもしれません。だってクリスチャンの生涯は困難な生涯だからです。狭い道なんです。時に死の影の谷を通る道なんです。神の前に敬虔であろうとするならば、 迫害を受ける道なんです。でもその時に私たちは知ってるんです。神様は助けを与えてくださった。最初の祈りが終わった後に私たちは彼の最初の決意を見ます。実はこの詩篇の中には8つの決意が記されているんです。後半部分でそれを残りの7つを一気に見ていきますけれども、最初の決意がここで記されています。祈りに伴って出てくる決意なんです。彼は何を言ってるんでしょう。ここで彼は言うのは、私は答えますって言うんです。献身の宣言、何を言うのか、私は答えるんですって言うんです。で皆さん、私の問題から神様どうぞ私を解放してください、助けてくださいと願うときに、私たちが期待していることというのは、問題が私たちから取り去られることじゃありません、ね、もう気にしなくてもよくなる、関係なくなる、そこから取り除かれる。でもなかなかそんなことって起こらないじゃないですか、ね、そう祈っても祈っても熱心に神様を信頼して恵みを与えてください、助けてくださいあなたに約束してるじゃないですかって言って祈っても、一向に私たちの敵が私たちの前から離れないことがありますよね。いや、そしたら皆さんのお隣に住んでおられる方が皆さんの敵かもしれない、信仰の、ね、でも神様いくら祈っても隣に人は引っ越ししないなと、もうかれこれ5年も10年も祈ってるのに、いつまでも隣に住み続けてるなと思ってるかもしれない。でも私たちは覚えてないといけないです。もし私たちが神様どうして問題の解決として問題を取り除いてくださらないんですかって思ってるならば、私たちの考え方をもう少し改めないといけないですね。詩篇の著者は、私が答えることができるようにしてくださいって言います。そう、私をそしる者に対して私に答えさせてくださいと。お願いのように聞こえるじゃないですか、こうやって訳すと。でも実際に原文を直訳すると、私はそしる者に対して言葉で答えますって言うんです。そう宣言してるんです。答えます。非常に興味深い言葉ですよね。だって私たちは今言ったように、神様どうぞ助けてくださいって、あなたの助けが与えられて私たちが言うことって言ったら、ああ問題がなくなってよかったとか、ああそしる人がいなくなって助かったのはずなんです。ありがとうございますかもしれない。でも彼が言うのはそうじゃなかったですよね。問題がなくなることを願ってたのではなくて、問題の中にあって私は答えますって言うんです。誰にですか？私を攻撃する者に対してです。それが誰だったとしても、確かに問題が取り去られること、それを願うことは間違っていることではありません。誤解しないでくださいね。神様の時にそれをなしてくださることがありますけれども、ここで詩篇の著者が決意していたことというのは、問題が取り去られることを考えていたのではなくて、問題の中に置かれていながら何をするのかということだったんです。それが神様の恵みが与えられたときに彼がしたいと願っていたことなんです。それが神様の助けが与えられるときにしようとしていたことなんです。もう一度この詩篇の著者の置かれていた環境、状況というのを考えてください。彼には敵がたくさんいました。彼の人生というのは、彼が神様の前に忠実に生きようとしていたそのことのゆえに、さまざまな問題を体験していたような人生でした。彼の周りには彼を恥ずかしめ、彼を嘲笑い、彼を抽象し、究極的には彼を殺そうと計画する者たちで溢れていました。なぜならば、彼が主に忠実に生きていこうとしてたからです。ちょうどダニエルがペルシャのメディアのその帝国の中にあって、同僚たちから憎まれていたのと同じように、ちょうどイエス様が当時のユダヤ人のリーダーたちから憎まれていたのと同じように、ちょうどパウロが福音の敵たちから憎まれていたのと同じように、この詩篇の著者は 神様に対する愛と神の御言葉に対する愛のゆえに困難を抱えていたんです。確かに神様は時に人々を問題から完全に解放しますよね。そのように働くことがあります。けれども同時に私たちが覚えておかないといけないのは、神様が問題を解決なさるときに、その解決というのは問題がなくなることに限定されないということです。神様の解決は私たちがその問題の中にあって忍耐し、耐え忍び、勇気を持って立ち向かっていくことでもあるんです。詩編の著者が願っていたことというのは、また予期していたことというのは、誰も彼に反する者がいない、彼を傷つけようとする者がいない楽な生涯ではありませんでした。むしろ彼はそのような迫害をする者、彼に困難をもたらす者たちに出会うにつれて、出会うその時々に神様の真理を持って答えることができることを願ってたんです。そうすることによって彼が愛する主を人々に述べ伝えることができるから。彼は安易な生涯を願ったんじゃないんです。神様の良さと神様の偉大さを述べ伝えたいと願ってたんです。彼は敵によって彼の口が封じられることを願わなかったんです。さっきも言いました、直訳すると私に言葉を持って答えさせてくださいというふうに訳すことができるわけですが、その言葉というのは明らかに彼が信頼を置いていた神様の御言葉です、ね、御言葉の真理です。御言葉をそのまま引用したってわけではないでしょう、きっと。でも御言葉の真理に即した正しい答えを人々の前で、敵の前でなすことができるようにって彼はそう決意してた。どうです、そうです、神様の恵みが与えられるから、神様の助けがあるから、問題の中にあって解放されたいかもしれないけど、解放されなかったとしても私はこのことを熱心にやっていくんですって誓うんです。それはまるでルターのようなものでしたね。敵を前にして、自分を滅ぼそうとする者の前にあって彼が答えたのは神様の真理に沿った言葉でした。私は御言葉以外に立つところはない、私はそれ以外のことはできない。神様がその約束の通りに助けを与えてくださること、それを知っていたがゆえに彼はこのような決意を表すんです。43節にはまた祈りが出てきます。祈り、決意、そして祈りです。この祈りで彼が祈ることというのは、最初は彼の決意を生きていくことができるための源を求めたわけですね。その根源、神様の恵みが必要なんです。ここでは彼がその決意を全うしていくことができる、その力を与えてください、その能力を与えてくださいと言っています。彼はこう言うんです。私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでますから。何を言っているのか、簡単にまとめてしまうとこうなります。神様、どうぞ私があなたの言葉を語れなくならないように、常にそれを語ることができるようにしてください。ある日の仲介者はこう言います。真理を明かしすることができなくなるような状況に私を置かないでくださいって祈ってると。この詩の著者にとって最も恐れていたこと、最悪の事柄というのは何か、それは彼が神とその真理を明かしすることができなくなることなんです。で皆さん、 私たちが真理を明かししなくなる状況って容易に想像することできません？我々は人を恐れて神様の真理を明かしないことってよくあるじゃないですか、ね、こんなこと言ったら他の人たちどう思うだろう、思いません？神様の真理が明らかで、そのことが胸の中でチクチクと自分自身を責めているにもかかわらず、それをしっかりと言うのではなくて、ああこんなこと言ったらきっと嫌われるかもしれないからって言って、神様の御言葉を口にしないことがありません？周りの人の目が気になって、世間体がどう思われるだろう。ひょっとしたら私たちはルターのような経験をすることがあるならば、命を恐れるかもしれないですね。ね、迫害の中にあって神様の真理に即したことを言うならば、どんな目に遭うかわからない、そんな恐れもあります。またひょっとすると私たちが単に無知で何も語ることができないのかもしれないし、ひょっとしたら私たちは御言葉に妥協しているのかもしれないですね。そのような多くの事柄が、私たちが神様の真理を語れなくする原因となっています。だから言うんです。その弱さをよく分かっているこの聖書の著者は、どうぞ私の口から真理の言葉を取り去ってしまわないでください。その理由を彼は言います。だって私はあなたの裁きを待ち望んでますから。何の話してるんでしょう。この裁きというのは、神様が行う人々に対する裁きの話をしているでしょう。彼はそれを間違いなく起こるものとして待ち望んでいるんです。希望的な観測じゃないんです。神様はそれを行うのを知っているから、私は確かにそこに確信を持ってそれを待っているというんです。いろんな問題があるときに、私たちは自分たちで問題の解決をなそうとするじゃないですか。彼がしたのは、私が唯一気にかけていることは、この問題をどう解決しようかではなくて、あなたの御言葉に沿った正しいことを人々に対して告げることだというんです。裁きは、公平な神様が、すべてをご存知の神様がしっかりとなしてくださるから、それは神様の御手に委ねましょう。私は問題の中にあって、私に逆らう人たちに、私をけなす人たちに、私に迫害をする人たちに対して、なしたいのは彼らに対してどんな解決をもたらすかではなくて、神様の御言葉に沿った真理を正しく彼らに伝えることだ。彼にとって最も重要だったのは、彼の世間体ではありませんでした。彼の持っている状況が良くなることでもなかったんです。彼にとって最も重要だったのは、神様の御言葉を述べ伝えることでした。ペトロ言いませんでした？あなた方のうちにある希望について勧めを求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと。第1ペテロの3章の15節。主の主はそれを願ってたんです。何度も何度も私たちは繰り返し繰り返し自分たちの知恵に頼って問題を解決しようとします。特に人間関係の中にあって問題を生じるときに、私たちはできるだけそれを滑らかにしようと、本来ならば問題にしなければいけないことを問題とせず、いろんなところで妥協をしながら私たちは生活しようとします。でもそれは信仰者が送るべき人生ではありません。詩編の著者は、神様が約束に基づいて恵みをお与えになることによって、問題から、その危険から解放されることを願っていましたが、それは決して自分自身が持っている神に対する、また神様の御言葉に対する献身を犠牲にして行われるものではなかったんです。それに妥協して行われるものではなかったんです。 ルターも同じでしたね。で、皆さん、自分がありとあらゆる社会的な関係から切り離されると分かっていながら、また将来的にはそこに死が宣告される可能性があると分かっていながら、自分の信じている事柄を貫き通すことって簡単なことだと思います？ありとあらゆることを捨てて真理に立つことっていうのは容易なことだと思います？我々分かりません。ルターが何を祈ったのか、その前の晩。でもなんとなく聞こえてきそうですよね。詩篇の119編の言葉が、主をどうぞあなたの恵みを与えてください、あなたの助けを与えてください、そして私があなたの御言葉を語ることができるようにしてください。皆さん祈ってます？皆さんそういう決意を持ってます？最初に言ったように、後半部分に彼の決意の宣言がなされています。8つある中の1つをもとに見たので、残り7つ、まるで機関銃のように矢継ぎ早に決意が並べられています。言わんとしていることというのはそんなに難しいことではありません。でも信仰者が皆持っているはずの決意がここに書かれています。その前提にあるのは、神様が彼の祈りに応えてくださるということです。ですよね。約束している通りに、神様は私たちにあふれんばかりの恵みを与えてくださるんです。イエス・キリストご自身を私たちのためにお与えになったこの方は、それよりもはるかに劣るありとあらゆる事柄を私たちにあふれんばかりに与えてくださる方なんです。それは私たちにも同じように適用されています。だから私たちが持つべき決意というのは何なんでしょう。皆さん、よく自分自身の胸に手を当てて、彼が言っていることに耳を傾けてくださいね。そして同じ言葉を言えるかどうかをよく考えてください。1番目、彼が宣告するその決意は、それは先進の決意です。または献身と言ってもいいかもしれません。この事柄だけに私は進んでいくんだと。何言うんでしょう。彼が言うのは、私は守るということです。私は守ります。44節にこうあります。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。神様の律法を私は守るんだという、その先進の宣言です。もうすでに詩篇の著者はこの詩篇の119編の中で何度もこの同じ宣言をしました。8節にも22節にも33節にも34節にも同じような内容の言葉が出てきます。私守りますって言うんです。またこの後も繰り返し繰り返しくどいように、これと同じような宣言が出てきます。でもこの箇所だけちょっと特別なんです。何が特別なのか、何で書いてありました？こうして私はあなたの御教えを、何です？いつも常しえまでも守りますって言うんです。守ります。別にそんな言葉付け加えなくてもよかったじゃないですか。一個だけでもよかったと思いません？いつも守りますと。でも言うんです。いつも常しえまでも守ります。今この地上にあって私たちは不完全だけれども、でもいつもこのことを心がけて私は守っていくんです。不完全な中にあっても、そしていつの日か私が完全にされたときに、私は永遠にあなたの御教えを守って生きていくことができる。絶対にその決意を変えることなく、いつも常しえまでも守ります。皆さんよく思い出してください。彼が置かれてた状況を。彼は御言葉に対する献身のゆえに迫害されたんです。違います？神様の前に律法を守って生きていこうとする生き方が献身の根源だったんです。我々だったら 妥協してるように思いません？そんな辛い人生だったら迷いが生まれません？でも彼は言うんです。だって神様助けてくださるから、溢れんばかりの恵みが与えられ、そこには必ず助けがあるから、私はあなたの前に御言葉を守って生きていきます。ローソン先生はこんなふうに言いました。さまざまな困難、危険、迫害というのは、実際に私たちの主に対する献身を深める、また、御言葉に対する信頼を深めていく。まるで、強い風にさらされている木々が、その風によって吹き飛ばされないように、その根を地中にしっかりと張り巡らそうとするように、人生におけるさまざまな信仰のチャレンジに出会う信仰者たちは、自分たちの根をしっかりと御言葉という土台の上につなげておこうと、その根を張り巡らそうとするんです。私は守ります。それが彼の一番目の決意です。これこそが真の信仰者の姿です。困難があるから御言葉から離れますじゃないんです。困難だから御言葉にしがみつきます。2番目の決意、それはストレスのない人生の決意です。ストレスのない人生、彼は言います。私は歩きます。これが彼の宣言です。私は歩きます。45節にこうありました。そして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。歩くっていうのがもう皆さんよくご存知ですね。人生の生き方の話です。その道筋です。でどんな道なのかというと、どんな風に歩いていくのかというと、それが広やかにという言葉で訳されています。皆さん広やかに歩くって分かります？これ多分訳者は苦労して訳したんだろうなと思うんですが、今一つちょっと理解しにくい部分があるだろうと思います。ここで言わんとしているのは、明らかに比喩的な表現が使われているわけですが、何を言おうとしているのかというと、それは解放された生涯という話をしています。束縛されていない人生の話です。で何からの束縛なのかといったときに、ある仲介者はこんなふうに言います。それは心の内側にある自由さというのが外側にはっきりと現れているような生き方である。また別の先生はこんなふうに言います。この言葉をもって表されているのは、ありとあらゆるストレスやプレッシャー、また不安からの解放の人生である。広やかに歩いていく。何の不安もなく、何の心配もせず、ストレスに苛まれることなく、プレッシャーに押しつぶされそうになることなく歩いていく人生って自由な人生だと思いません？そう歩くんだって言うんです。なぜこんな宣言を彼はするんでしょう？なぜならば彼言うのは、あなたの戒めを求めてるからですって言うんです。あなたの戒めを求めてるからです。皆さん覚えてません？イエス様が言った言葉、マタイの6章に出てきます。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいって、6章の31節からのところです。まとめの部分で何て言いました？イエス様、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、だから明日のための心配は何です？無用です。同じこと言ってません？私はあなたの戒めを求めているから、だから一切のことを心配する必要はない生き方をすることができます。そう生きていきます。この地上の事柄に、この詩篇の著者は、思いとらわれることがないって言うんです。確かに、彼の人生は、ものすごい大変でしたよ。ちょっと歩けば敵にぶつかるわけです。いろんなところでいろんなことが言われているのを知ってるんです。いろんな計画が立てられていることも耳にします。 いつ自分が今の地位から蹴落とされるのかも分かりません。でも彼は言うんです。別にいいじゃないですか。私にとって大切なのはあなたの戒めを求めることだから。私たちの人生の中で多くのものが私たちを縛りつけてます。でも私たちも同じように言えるんです。私はストレスのない不安から解放された人生を歩んでいきます。なぜです？だって神様の御言葉の通りに私たちが生きていくならば、主はそれらの心配を私たちの代わりにしてくれている方なんです。必要を備えてくださり、解決をもたらしてくださり、私たちの最善を成してくださる方だからです。彼にとって最も重要だったのは、この世のさまざまな事柄ではなかったんです。彼にとって重要だったのは、神様に喜ばれるか喜ばれないかだったんです。3番目の宣言は、その決意というのは、私は語りますというものでした。布告、宣告ということができるかもしれません。神の御言葉を述べ伝えますという話です。これは42節に書かれていることの繰り返しと言ってもいいかもしれません。この詩の著者が一体誰なのかということを正確に知ることはできませんが、誰であったにしろはっきりしていることは、この箇所から分かることは、彼は王の前に出ることができる人物でした。彼の敵は君主たちだったというふうにこの詩の中では記されています。つまりそれは何を言うかというと、彼はこの人間的な基準で考えるならば、非常に地位の高かった、失うものの多かった人物だったんです。けれども、彼は、そのような権威も、自分の持っている権限も、自分の持っていた成功に満ちた人生も、人からの尊敬も失うことができないものとは考えなかったんです。何したかったんです？正しいことを告げたかったんです。神様の御言葉を述べたかったんです。神様の仰せを、神様の証をしたかったんです。たとえそれが彼が今まで努力して得てきたものすべてを失うことになったとしても。神様によって与えられる恵みのゆえに強められて、その宣言を私はします。モーセ思い出しません？ヘブル人の手紙の11章のところでモーセの話出てきますよね。モーセはエジプトの富を捨てることができないものとは考えないで、キリストのゆえに恥を受けることを選択したじゃないですか。この詩の著者も同じように、神様の証を立てることに決心をしていたんです。次に、同じ45節にこんなふうに書いてます。しかも私は恥を見ることはないでしょう。こう言うと少し分かりにくいんですが、原文を忠実に理解するならばこうなります。私は恥じません。私は恥じません。44節から出てくる4番目の決意の宣言というのは、それは恥じることのないという宣言です。私は恥じません。こう言うとすぐに御言葉を思い浮かびますね。ローマの 1-16、私は、パウロ何言いました？私は福音を恥とはしません。福音を恥とはしません。詩篇の著者は神様の御言葉を恥とはしなかったんです。なぜならば、この御言葉が彼を救った御言葉だからです。違います？この御言葉は彼を慰める御言葉だからです。この御言葉は彼を励まし、彼を強める御言葉だからです。この御言葉は彼の生涯にあって足の灯火であり道の光なんです。皆さんよく考えてみてください。皆さんにとっても同じじゃありません？この御言葉って皆さんを救う御言葉じゃないです。 この御言葉は皆さんを慰める御言葉じゃないです。この御言葉は皆さんを励まし、強め、皆さんに進むべき道を明確に示してくれる御言葉じゃないです。なら、なぜ我々は御言葉を恥とするんでしょう。なぜ私たちは御言葉を大胆に述べ伝えることができないと思うんでしょう。なぜ人々の前で神様の真理を明かしすることに恥を感じるんでしょう。おかしくないです。聖の著者は世の中の人たちが彼のことをどう思うのか、そのことを考えたんじゃないです。彼は主が彼のことをどう思うかを考えた。自分の主人である神様が自分をどう見てくれるのか。で、彼はこの世を味方につけて主に敵対するよりも主に味方になっていただいてこの世と敵対することの方が素晴らしいって分かってたんです。皆さんどうです？だから彼言うんです。私はあなたの御言葉を恥とはしません。恥じません。5番目の決意は継続する喜びの決意です。私は喜びます。彼はそう宣言します。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私の愛するあなたの仰せを喜びとします。この47節と48節に出てくる残りの3つのものというのは心の内側の態度の話をしているだろうと思います。なぜこんな決意が生まれてくるのか、なんでこんな献身に満ちた生き方をしていくことができるのか、それが実はここに現れているようにも思います。だって彼が願ってたのは、いや彼が分かってたのは、神様の御言葉に従って生きていく人生こそが喜びの人生であることを知ってた。そのことです。詩編の一編の二節で言うように、また119編の14節でも記しているように、この詩編の著者にとって神様の御言葉こそが彼の喜びだったんです。そこにしか喜びを見出すことがなかったんです。しかも見てください。あなたの仰せを喜びとしますというじゃないですか。この仰せという言葉は戒めとか命令って訳すことができます。実は命令、ね、私たちいうのは神様あなたの慰めの言葉を喜びとしますというかもしれないし、励ましの言葉に喜びを見出すかもしれないけども、彼は言うのはあなたの命令に喜びますと言います。なぜです？だって神様を愛している者にとって神様の命令というのは喜び以外の何者でもないからです。いやいやしてるんじゃないんです。無理やりさせられてるんじゃないんです。明かしなさいと言われて無理やり神様が後ろで刀を持って立ってるから強制的にやらないといけない、そう思ってるんじゃないんです。私はあなたを愛してやまないから、それを喜びでしょうがないから人々の前で伝えたくてしょうがないんです、そう思ってる。ヨハネは言いました。第一ヨハネの5章の3節で、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはならないんです。ですよね。イエス様はヨハネの14章の15節で言いました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。彼は神様を愛してたんです。それゆえに神様の命令を守りたいと願い、その命令を守ることは他の何者でもない喜びでしかなかったんです。6番目の決意、神様を継続して主体求めるというその決意です。私は手を差し伸べる、私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べます。ここで言っているのは彼の心からの死体求めです。手を挙げて 神様の御言葉に対して神様に向かって、どうぞ私を教えてください、私をもっと分からせてくださいと願い求めるその姿です。谷川の流れを主体求めるように、鹿が谷川の流れを主体求めるように、私の魂もあなたを主体求める。それが彼の言っていることです。彼の心の内側には神様の仰せ、神様の命令をもっと知りたい、もっとよく理解して、それを守って生きていきたいという願いがあるって言います。それを私は持っています、持ち続けていきます。あなたが願うようなものになりたいから、それが彼の決意です。それが真の信仰者の変わることのない願いのはずです。そして最後に、あなたの掟に思いを潜めましょうと言います。これは深い思い巡らしの決意です。私は思い巡らしますと言っています。神様の御言葉を、その特徴を、神様の行動をしっかりと思い浮かべて、思い巡らして、いつも私はこの御言葉から離れることなく歩んでいきます。皆さん、どれぐらい神様のことを考えます？毎日の生活の中で。一週間の中で。ひょっとしたらこの中には、日曜日の朝1時間半だけ私は神様のことを考えますという方がいらっしゃるかもしれない。ひょっとしたら、毎日デボーションの時間10分間だけ神様の言葉を考えている方がいらっしゃるかもしれない。でもこの詩篇の著者が言うのは、私は24時間、週7日、365日、ずっと神様の御言葉を思い巡らせるって言うんです。神様の真理に思い留めてる。だってこの御言葉を愛してるから。だってこの御言葉が助けを与えてくれるのを知ってるから。この御言葉は神様の言葉だから。こんな決意が生まれるのは、ひょっとしたら彼がこんな苦しみの中にいたからかもしれないですね。だってそこにしか安らぎ見えないじゃないですか。いや、そこにしか安らぎが実際にないじゃないですか。どんな状況の中にあっても、神様の御言葉は私たちを慰め、私たちを助け、私たちを励ましてくださいます。詩篇の著者は私たちに真の信仰者というのがどのようなものなのか、そのことを示してくれています。彼自身の告白を持って、祈りを持って、彼自身の決意を表すことによって、私たちはいろんな人生の事柄を恐れています。私の健康を恐れたりとか、私の財産を恐れたりとか、社会的地位や人間関係、私の教育、人からの尊敬、あげればキリがありませんけれども、それらすべてを計りの一方に乗せて、もう一方に神と神の御言葉を乗せたら、どっちの方が傾くべきだと思います？どっちの方が傾くと思います？人生のさまざまな事柄の方が大切でしょうか、それとも神の言葉の方が大切でしょうか。皆さん自分で考えてください。この詩篇の著者は言ったんです。私にとって大切なのは神とその御言葉である。詩篇の著者はこのような決意をして、このような生き方をすることによって全てを失ったかもしれませんけれども、間違いなく彼は神様からの喜びと称賛を天において受けていることでしょう。皆さんも欲しくありません？それ、これは詩篇の著者だけが生きていく方じゃないです。信仰者たちが人間の歴史の中でずっと生きてきた生き方なんです。1553年、イギリスで最初の女王が生まれました。血まみれのメアリー。聞いたことあります？ブラッディ・マリーって言われる女王です。彼女が王位についたときに、イギリスはその前の王によって ローマカトリック教会から離れていました。宗教改革が起こったんです。ところが彼女が即位したその瞬間から彼女はプロテスタント教会を迫害しました。彼女は300人を超える女性や子供たちも含むプロテスタント教徒たちを縛りつけて火炙りにして処刑したことで知られています。彼らは皆殺されたんです。御言葉に対して忠実であろうとしたがゆえに。その中でも最も有名な人物の一人、その名前をヒュー・ラティマーと言います。彼は非常に大胆な人物で、時の王ヘンリー8世のもとに新年のお祝いといって一つの新約聖書をナプキンにくるんで手渡しするんです。ヘンリーは非常に不道徳な人物でした。妻と妾をたくさん抱えていたような人物でした。その聖書をくるんであった包んでいたナプキンには一言御言葉が添えられたと。そうです。不貞を働く者には神の裁きがあるって。どれぐらい大胆か分かりますよね。彼は1555年10月16日にオックスフォードで貼り付けにされて火炙りになります。非常に珍しかったんですが、その時には2人の人物が同じ杭に縛られていました。彼と同じように信仰を守った非常に著名な働き人だったニコラス・リドレーという人です。ラティマーが有名なのはこのリドレーに向かって火炙りにされる直前に彼が語った言葉のゆえです。リドレーに向かって言うんです。ラティマーは、リドレー先生、安心しましょう、そして男らしく振る舞いましょう。私たちは今日この日このイギリスにおいて神の恵みによって決して消え去ることのない灯火を灯すことになるから。そう言って二人は勇気づけられ、火に包まれて死んでいきました。伝統によるとラティマーは燃え盛る炎が彼の体に迫ってくるのをまるで喜んで受け入れるかのように焼かれていった。苦しむことなく。皆さんはこのような迫害を受けることがないかもしれません。でも皆さん考えてください。皆さんがもし16世紀に生きてたら、皆さんは火炙りにされてました？その信仰のゆえに。もし皆さんが16世紀のイギリスにいたら、人々は皆さんを捕らえて、その信仰のゆえに、御言葉に対する献身のゆえに皆さんを迫害しました。もしその答えが定かでないならば、もう一度自分自身の信仰を吟味してください。だって真の信仰者は御言葉から離れないんです。真の信仰者はその信仰に妥協を抱かないんです。弱いことはあります。不安になることはあります。恐れを抱くこともあります。でも皆さん覚えてます？何て祈りました？最初に主よって、あなたの恵みを私に与えてください、あなたの約束の通りに。約束を守られる真実な神様は皆さんの必要の時にあふれんばかりの恵みを備えてくださって、どのような状況の中でも皆さんが耐え抜き、皆さんが勇気を持って大胆に主の証しをすることができるようにしてくださることです。そんな言い方をしていきましょう。愛する神様、あなたの恵みに感謝いたします。同時に私たちの弱さをあなたの前に悔い改めます。一体何度私たちはあなたの御言葉を恥じることをするんでしょう。なぜ私たちはあなたの御言葉を大胆に語ることができないんでしょう。こんなにも私たちを救い、私たちを慰め、私たちを助け、私たちを強めてくださるこの聖書の言葉を知っていながら、どうして私たちは妥協してしまうんでしょう。主よ、どうぞ 今抱えているさまざまな問題の中にあって、困難の中にあって、苦しみの中にあって、あなたの恵みをあふれんばかりに与えてください。どうぞ私たちを助けてください。どうぞ私たちの口からあなたの御言葉を取り除かないでください。常に大胆に御言葉を信頼して、その真理を人々に述べ伝えることができるように、主はあなたが私たちを用いてください。そのことを心から願って、ここにいる一人一人にその働きをあなたがなしてくださることを確信し、イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。